はい、最初にそしたらもうちょっと少し飛ばして、はい、直哉先生の、まず、こういう話をすることになったこうきっかけとか、あとハーネスと首輪について、いつもいろいろとね、スタンディフェイムの方でもすでに音声の方で、遅刻犬がねちょっと脱走してしまったそれで噛んでしまったとか、そういうことっていうのお話もされてたことがあったかなと思うんですけれども、はい、その辺とか、あと自己紹介ですかね、簡単に皆さんにもう皆さん知ってると思うんですけども、アーカイブで見てくださる方もいらっしゃると思うので、簡単にしていただければと思います、
はい、横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。どうぞよろしくお願いします。ドッグトレーナーになります。簡単に、はい、
はい、ドッグトレーナーになっちゃって、でモスタンド FM の方でもね、ワンちゃんのしつけのこととか、あと四国犬の脱走のこととかもお話しされたと思うんですけれども、今回はワンちゃんのハーネスと首輪をつけるっていうことで、どちらがいいのっていうことで、大体ドッグトレーナーさんって首輪を推奨する方が多いかなとは思うところあるんですけれども、でしかも私は獣医師なので、やっぱハーネスの方が圧倒的に推奨だよっていうのは日頃からお伝えしてて、すごくお話しづらいこともあるかなと思ってるけれども、でも率直に田中先生のご意見もお伺いできたらなと思って、はい、今回ライブさせてもらってるんですけれども、どうでしょうかね。
トレーナーさん、特に訓練士さんですよね。訓練士さんの、犬の訓練っていう流れから、トレーナーって来てることが結構多いので、そういう流れで来ると、訓練士さんっていうのはやっぱり首輪のみならず、皆さん見たことがあるかもしれないですけど、こういう鎖状のチョークチェーンという、ストッパーがついてなくて、ペロッとこう、輪っかになっていて、片側を引っ張ると、それに応じてチェーンの部分が閉まるような、道具ですね。そちらを、訓練中に使われるという訓練士さんが非常に多かったんですよね。はい。で、誤解がないようにお話ししますと、チョークチェーンっていうものは、先日のライブじゃないな、先日でもお話ししたんですけど、犬の首を絞める道具ではないんですよ、基本的には。ただですね、鎖を適度な力加減で、ちょっとだけ首に圧を加えつつ、かつ、犬の体には損傷がないような力加減で、犬に合図を送るっていうのには、かなり熟練の技術が必要なんですね。本来はそうなんです。で、間違えちゃうと、やっぱり犬の首を絞めるためだけの道具になってしまうんですよ。なので、私はチョークチェーン、絶対何が何でも 100%、使っちゃダメとは言わないですけど、一般の方は少なくとも使うのは避けた方がいいんじゃないかなというふうには思ってますし、私自身も見ていただいて分かるように持ってません。うまく使えないから、はい。ね、うまく訓練士さんみたいにうまく使えないので使えません。はい。で、はい。はい。で、そうですね。
結構予測不可能な動きをする場合がね。
あるので、
そのつもりがなくても首が締まることありますよね。
そうです、そうです。なので私は日常的にお散歩、毎日のお散歩でチョークチェーンを使うっていうことは自分はおすすめしないし、自分もやりません。はい、使わないです。
あとハーフチョークもね、
はい、そうですね。ハーフチョークというのは皆さん、ご存知だと思うんですけれど、半分が布でできていて、半分が鎖でできているようなものですね。はい。なので、首の引っ張った時には、首の締まり具合というのは、チョークチェーンよりは弱いんですけれども、ただ、結果的に見れば、では締まらないかっていうと、締まらないわけではないので、あんまり変化はないかなというふうに思います。特に、急な動きをしやすい若いワンちゃんとかは、私はあんまりお勧めしないし、そもそもチェーンがついてるっていうことは、重いんですよね、基本的に。 重いので、かなりあの超小型犬とかにはもちろんおすすめはしないですし、そのハーフチョークなりチョークチェーンなりっていうものをワンちゃんの一生を考えたときに、まあ4ヶ月ぐらいからお散歩に出て12、3歳までお散歩に行くっていうときに、1日2回以上ずっとそれをつけて歩くっていうのが、人間の一生に換算したらどれだけの重りを首にぶら下げて歩いてるかっていうことを計算をしていただきたいと思うんですよね。はい。なので私は基本的にはあの鎖系のものはあんまり使わないですが、もしその鎖系のものを使わないと犬および飼い主さんの身の危険があるような場合には、一時的にトレーニングのために使うというのはまあありかなとは思っています。ただしトレーニングをして例えば引っ張らないとか、急な大きな音に対してパニックを起こさないとか、特定の犬やバイクやそういった、お子さんとかね、そういったものを追いかけないとか、そういうトレーニングがきちんとできた暁にはぜひその使用をやめていただきたいんですね。はい。あとは、シニア犬ですね。シニア犬には、やっぱり何よりも体の負担を考えて使っていただきたいなと思います。選んでいただきたいなと思います。私自身は、じゃあ何を一番推奨してますかと聞かれたら、やっぱりハーネス派です。はい。ただし、ハーネスよりの首輪も場合によってはいいんじゃないっていう、まあ、どっちのいいとこも取ったらいいんじゃないっていう感じのスタンスではいるんですけれども。はい。というのも、飼い主さんの様々な状況だったり、まあ、ワンちゃんの状況だったりとか、そういったことによって、首輪の方がやりやすい場合とか、ハーネスの方がやりやすい場合とかっていうのもあることはあるんですね。ワンちゃん自身の負担にっていう感じですね。で、例えばですね、もう紙、例えば無理やりね、ハーネスってどうしても首輪に比べて手間が多いじゃないですか。例えば代表的なこういう形のもの、前足を通して背中でバックルを止めるような、こういったもの、まあオーソドックスなタイプだと思うんですけど、これをずっとこう犬の足を引っ張り上げてこう入れて動いたら怒ってっていうのをやってた結果、ある時からワンちゃんがハーネスを見たら逃げるようになってしまった。ハーネスを持って追いかけたらうなるようになってしまった。捕まえてはめようとしたら噛まれてしまった。そういうケースって そこまでなってからうちの子ハーネスつけられないんですけど、どうしたらいいんですか？でもハーネスの方がお散歩にはいいんですよね？っていうふうに言われたら、私はまずその子の QOL を考えたときにお散歩に行く、ね、行きたい、でも飼い主さんは噛まれたくない、でその子にも噛むことを教えたくないっていう場合には、まずはじゃあ首輪で練習をして、ハーネスをつける練習は練習で別にやりましょう、そういう感じの使い方はしていきます。あとは足を持たれるのが嫌いな子の場合は、こういうタイプの、これ昨年旅立ったうちの愛犬が使ってたんですけど、ここに頭を通す。
はい。
はい。見えてる感じでありがとうございます。はい。今ちょっとハーネスを見せながら、はい。ハーネスを手にちょっと見せながら説明してます。ここに頭を、はい。自分から頭を通すようにトレーニングをして、皆さん見えてるかな？うん。で、この下で、お腹の下で止めるっていうものですね。こういうタイプのものを使う練習をしていったりします。はい。
こっちの方でもハーネスあるんですけど、うん、でもそう、結構最近イギリスでよくハーネスつけてる子は大型犬には見かけるんですが、はい、まあ、これ最近ちょっとうちで猫用に買ったハーネスなんですけれども、はい、まあ、これと同じような感じで、これだったら、足を持ち上げなくても、
うんうんうん、
そのまま四つ足で立ってる状態のところに、まあ、ここの間に左の前足ここだけ入れるようにすれば、そんなにこう足をこうギュッて持ち上げなくても、あとは、ここで首輪をカチッと止めて、うんうんうん、ここ 首を止める感じになるので、ここで。それで、こっちお腹側を止める、2箇所止めるみたいな。な
んか
こういう感じの作りで、は
い、
同じ感じで、よく、ワンちゃん用のもあるので、
ありますね。はい。
こんなに四つ足に立った状態で、足を持ち上げなくても、つけられるかなっていうのもありますかね。
そうですね。結構ハーネスをつけるために格闘される飼い主さんいらっしゃるんですよ。そしてこう手に負えなくなっちゃってからトレーニングの依頼に来る方って非常に多いので、本当にできればその前にいろいろねハンドリングだったり嫌がらないでつけるっていう練習をしていただきたいなと思うんですけれども、そういうのってやっぱり手間がかかることではあるじゃないですか。その間ずっとお散歩に行かないっていうこともできないので、そういった場合には一時的にお散歩自身は、まあ、首輪をつけていただいてハーネスをつける練習をするということは練習します。それとですね、首輪ハーネスをおすすめするんですけど、先ほどどなたかがご質問していただいたんですけれども、首輪は指2本、ハーネスはどのぐらいのゆとりが本当はおすすめですかということなんですけど、確かに首輪に比べてハーネスって体にフィッティングさせることが難しいんですね。そしてフィットしてないとそれが原因でスルッと抜けてしまうことが多々あります。抜けてしまうから使わないっていうトレーナーさんや飼い主さんも結構いらっしゃいます。基本的にはハーネス、はい、
私いろいろ見てるんだけど、はい、ハーネスの構造とか商品によってだいぶ抜けやすさが変わるかなって思うところがありましたね、はい、最近結構これは2箇所首とお腹でつけるけど、うんうんうんうん、もう1本お腹側にもをつけて抜け、なんだろう、脱出をちょっと脱走防止の対策が取られてるハーネスとかね、あるので、それだとだいぶ抜けにくいみたいなんですよね、うん、テストとかされてるんですけど。
そうですね、
だから、うん、ハーネスの種類にもよるかなって思う。
ハーネスの種類はかなりあります。やっぱりこういうタイプの足だけ入れるものですとか、すいません、誰かに来ましたね。はい。とか、こういう、はい。うちじゃないので大丈夫です。はい。とか、こういう、一本だけでやるものに関しては、ですね、頭を後ろに引く、要するに、エビ反りみたいな、後ろに後退するみたいな動きをしたときに一番抜けやすいんですね、ハーネスって。はい。なので、急に、前に行く分にはまだいいんですけど、後ろにこうやって、すみません、ちょっと私ぎっくり腰やってる、その動きができないんですけど、急に後ろに反るっていうことができないんですけど、こう、襟がキュッて後ろに、ね、腰を曲げてヒュッていくような動きをすると、こういうタイプの上半身だけで支えてるハーネスって抜けやすいんですよ。なので、この動きをする子っていうには、する子にハーネスをつけるんだったら、私は首輪とハーネス両方つけることをお勧めします。はい。で、先ほどサラ先生がおっしゃってたように、もっと首の位置でもつけるんだけど、もっとさらに体の真ん中ぐらいの位置でもう一本支えがあるようなハーネスの方が抜けづらいです。で、もう一つちょっとね、気をつけないといけないことが一個ありまして、その抜けるということに関して、ピョって後ろにワンちゃんが交代した時に抜けやすいのもあるんですけど、結構芝生の上で、スリスリゴロゴロしたりする子っていません？背中を地面につけてゴロゴロする子。それって結構ですね、このナス管の部分がキュッて外れやすいことがあるので、ナス管にこう止め金ですね、のところにストッパーがあるようなリードだったらいいんですけど、ないリードだと、こう地面を床につけてこうゴロゴロしてるうちに、なんかの拍子で、このリードをフック、リードのナス管が取れちゃうことがあるので、ゴロゴロする子は、別にゴロゴロするのが悪いんじゃないんですけど、その時だけはそっと首輪にするとかしてあげる方がいいかもしれないですね。うん。はい。
一箇所ではなくて、
はい、
リードスケアのところと、あとこっちの別の部署にも、はい、そう、これ使う時も、二箇所、はい、こことここで、二箇所でこうつけてるんですよね。
はい。
リードは2本にしてるんですけど、
はい、リード2本つけるのが本当は首輪とハーネスと2本つけておくのが一番安全だと思います。
そうです、
うん、
それが一番安全
かなと思います。で、場所とか、その子に例えばちょっと広い敷地で運動させてあげたり、匂いをかかせてあげたりっていう時には、ハーネスの方にリードをつけておくとか、道をしっかり歩いてもらいたい時には首輪をちょっとつけておくとか、先ほど拾い食いがとか、他のワンちゃんに吠えちゃうとか、でも首輪の方が静かになりますとかっていう場合には、そういう可能性があるところだけちょっと首輪にしておくとか、そういう使い分けでもいいと思うんですよね。
そうです
ね。はい。ずっと同じものっていうよりは負担が少ないかなというふうに思います。またですね、多いです。はい。あとはですね、結構、高齢の飼い主様とか、あと、毛がもっさもさのワンちゃん、毛吹きがものすごいいいワンちゃんとかと、ハーネスが物理的につけづらいっていうことがあるんですよね。うちの親とかもなんかもう、これどうやってつけたらいいのみたいな、どこに頭でどこが足なのみたいな感じで、もうめんどくさいって、うん、めんどくさいから行かないっていうふうに言われるよりは、首輪でもいいからちょっと行ってほしいなっていう感じ。うん。があるとしたら、なのでご家族で、変えてるって方もいらっしゃいますね。うん。
そうですね。はい。いや、もう本当、なんかもっとたくさんお伺いしたいんですけれども、
はい、ちょっとね、はい、落ちちゃってすいません。はい。
そのことまでちょっとしてみようと思います。
申し訳ない。皆さん、すみませんでした、本当に、はい。お待ちいただいてありがとうございました。はい、あとね、他にも特集、はい、そうですね、特殊なハーネスもあるので、ちょっと私も音声配信の方を中心に、特殊な使用法をする首輪とかハーネスについてのご説明させていただきたいと思います。はい、
スタンディテープの方でなおちゃん先生のチャンネルの方を言っていただければ、はい、検索で初めて行く方はスタンディテープのなおちゃんはひらがなで、はい、先生漢字で検索したらすぐ出てくると思うので、こちらの方のチャンネルでライブ継続しますので、
はい、よろしくお願いします。
ぜひ皆さんよろしくいただければと思います。
はいはい、ありがとうございます。じゃあ先に行ってちょっとお待ちしてますね。はい、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。後半もお待ちしてます。はーい。よし。